さあ、主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。誠に主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。アーメン。皆様ご起立ください。プレイソングを元気よく賛美いたしましょう。今朝は購読文を購読いたします。購読文、新生歌 詩編24編885ページになります。詩編24編885ページです。購読いたしましょう。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
まことに主は海に地のほとりを据え、またボロボロの川の上にそれを築き上げられた。
誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。
天が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けずに、
欺きに誓わなかった人、
その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。
これこそ神を求める者の一族。
あなたの中を下へ求める人々、ヤコブである。
門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、あがれ。
栄光の王が入ってこられる。
栄光の王とは誰か。
強く力ある主、戦いに力ある主。
門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、あがれ。
栄光の王が入っておられる。
その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。ご着席ください。黙会祈祷を御座主にしていただきます。
お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたを栄光の王と褒めたたえました。その栄光をもって私たちの心を照らしてくださって、新しい人生を我らに始めさせてくださって感謝をいたします。そうでなければ私たちの心はいつも自分のことだけを思い考え、そして自分がどんな人間であるかということばかりに気をつけて、気を使って生きてきたことでございました。でも今はイエス様を信じて、神の子、光の子とさせていただいて感謝をいたします。昨日も新年聖会を通して、あなたは輝いているとメッセージを伺いました。まことに私たちの輝きは神様のあなたの栄光から来ています。そのことのゆえに、どんな日常のものが暗くなったとしましても、そこでイエス様を信じるクリスチャンである私たちは輝いて生きていくことができます。そして自分のその生活の中を照らしていくばかりか、人々の足元にも優しいその光を灯させていただいて、そして生きていくべき道を、神様あなたが我らを作ってくださった人としてのその道を私たちは歩んでいくことができ、心から感謝をいたします。本当に今世の中においては暗いニュースばかりが多くあります。戦争の噂や、またその動きが止みません。イラクとどのような関係になっていくのか、北朝鮮とどのような関係になっていくのか、このアメリカが争いの元となることがないように、安らぎと平安の元となっていくことができるように、あなたが導いてください。自然界を見ていくと、オーストラリアの山火事がまだ大火事が続いて、多くの方々がまた家や、そしてまた動物たちが焼かれてしまっていることでございます。なんという凄まじい勢いか。アメリカを見ると、吹雪があったり、トネードがあったり、本当に自然界の力の強さに心が曇ってしまうような思いでございます。でもどんなことがあっても、我らはこの暗い世の中で輝いてまいります。なぜならあなたご自身が私たちを導いていてくださるお方だからです。それ、この世の中がどんなに 大変になったとしても、最後に締めくくりをしてくださるのはあなたで、そしてまたイエス様がこの地上に立ってくださって新天新地をお与えくださることを感謝をいたします。そこに迎えていただいて、我ら神様とのお交わりを永遠に喜んで生きていくことができます。どうかその喜びの中に、私たちの家族、知人、友人、同僚たち一人一人も入っていただくことができるように我らを導いてください。2020年、どうか私たちの周りにいる方々に救いが伝わってまいりますように、我らに伝道の力と福音を伝える力をお与えくださって、そして救いが全うされていきますようにお導きください。今日も御言葉を待ち望みます。お語りください。我らしもべとして聞かせていただきます。そしてその命ある永遠に関わるその御言葉を私たちを受けて、今週も力強く立っていくことができるように、愛する兄弟姉妹たちの心の中にあります祈りと思いに合わせながら、イエス様のお名前によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。新聖歌259番です。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇お父様、感謝いたします。今日もこのように私たち一人一人をこの場に集め、あなたに賛美礼拝できるこの喜び、本当に何にも変えることができません。過ぎ週も本当にこの世の中は風のように去っていきます。その中でもあなたは私たち一人一人にたくさんの本当にあふれる恵みを与えてくださいました。本当にこの世の中では 苦しみ悲しみがたくさんあることでしょう。しかしあなたは私たち一人一人にあなたを主と受け入れていることを、その喜びをまた愛をくださいました。私たちが今そのたくさんいただいた恵みの中からあなたにお返しいたします。どうかあなたが清めて御国建設のためにお使いください。またこの場に来れない多くの方々、どうかその方々の上にも等しいたくさんの恵みがありますようによろしくお願いいたします。この祈り、この会堂にいる皆さんの祈りに合わせて主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げます。
アーメン。
ください。正栄新聖歌60番です。お聞かせください。言葉を拝聴いたしましょう。今朝はイザヤ書42章1節、新改訳では1235ページまたは1192ページ、口語訳では1001ページとなっております。イザヤ書42章1節、拝読いたします。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。アーメン。本庁は神が選んだしもべと題し、メッセージを溝口先生にしていただきます。
主の皆を心から賛美します。イザヤ書を今紐解かれていますけれども、この40章からだけでなくイザヤ書全体の中からですね、皆さんがお気づきになっていますように、同じような言葉が続いて出てきています。そして同じようなこう考え方や思想というものがですね、書かれているんですね。そのことをわきまえていただきませんと、いつもなんか 同じメッセージを皆さんは聞いていらっしゃるふうに思われる方がいらっしゃるかもしれません。いくつかのテーマになっていることが何回も何回も繰り返しに出てくるんですね。今日出てくるところの、しもべあるいは選びっていうのもそうです。それから偶像と偶像礼拝、神の国、世の終わり、新天新地、救い主、聖なる神、そういうことが何回も何回も繰り返されながら、そしてこう66章まで行くことになってるんですけれども、その一つの理由は、それはこの旧約聖書が書かれた当時、この印刷技術がですね、生み出されるまでは皆手書きで聖書は書かれて、本もそうですけれども、他の本もそうですけれど書かれていたので、他一般の方々は回収は聖書を持っているっていうことはほとんどなかった。だからね、皆さん、聖書は読まなくてよかった、そうじゃないんですよ。ないので、彼らはもう成人が12歳ぐらいだと、男の人の成人式が12歳13歳だと言われてますけれど、その頃になると聖書はもう丸暗記している。そして成人式の一つのやり方は、この巻物の中にですね、こう担当を記載して、そしてその担当の先がどこら辺にあるかっていうので、その聖書の箇所を開いて、そして何章の何節と言われたところを、まあ何章って後でついたので、その時はどうか分かりませんが、まあその箇所のところを暗記して通ったら成人式を、そんなことだったので、皆さんが持っていませんので、何回も何回も同じように見えるその考え方や神様のお言葉を繰り返して、ただよく見ていただきますと、その繰り返されていく中に少しずつその内容が変わっていきます。簡単に言われてたことからだんだんとその内容が言われていって、そしてそのしもべや選びや神の国や、そしてまずはイスラエルの、民の裁きのことなんかがですね、そのことがどんどんどんどん深められていっていきます。ただ私のメッセンジャーとしての力が及ばないので、その変化を皆さんにどれだけお伝えできるかわからないんですけれども、だからあ、またかと皆さん思われるように思われたときに、前と今とはどう違うかな、そして私のメッセージを聞いてくださるだけでなく、聖書はどう違うかな。例えば今日は、42章を見ていくわけですけれども、41章では皆さんとご一緒に、この何節、あれは10節を中心にして、イスラエルと神様との関係を見てきたんですね。そしてその神様が何をおっしゃってくださったか覚えてくださっていると思うんですが、私があなたの神だとおっしゃってくださった。私があなたの神だとおっしゃってくださって、そしてイスラエルを強め、助け、守る方として神様はご自分を教えて私たちに掲示してくださったわけですよね。今朝皆さんと一緒に拝聴しました42章の一節では、神が選んだしもべの姿が明らかにされています。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。ちょっとだけしか触れてなかったので覚えていらっしゃらないかもしれませんが、すでに41章の8節から9節においてもうそういう事柄が言われているんですね。だがイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ、あなたは私の友アブラハムの末だ。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかったと言われているわけです。今朝の42章の一節とちょっと違います。もう根本的に同じようなことが言われているわけなんですけれども、その言い方が変わって いるわけなんですね。その微妙な違いを私たちが知ることによって、神様が同じことをおっしゃって、イザヤを通しておっしゃっていらっしゃることの中に、このしもべ選びっていうことがもっとこう豊かに言われていく、そういうふうに見ていていただけると分かりやすいかなと思います。それで今日は、今日のメッセージでですね、その死の選んだ、私が選んだしもべと神様が言っておられる、それをもう少し深めていきたいと思っていますが、それはどういうふうに進んでいくか。第一番目に、私のしもべと呼ばれる神様の言葉を受け止めます。そして第二には、私の選んだものという言葉に焦点を合わせて、そして最後には、私の霊を授けるものと、そのしもべの姿をもう少し深めていく。最後の、特に私の霊を授けるものというのは、これ初めて出てきた言い方になっていますので、注意していただきたいと思います。それを学ばさせていただきながら、最後に主イエスが私たちのためしもべとなってくださったお姿の中に、クリスチャンとしての私たちの生き方、それを学んでおきておきたいと願っています。さあ、それでは第一番目に、神が私のしもべと言われる言葉に目を留めてみましょう。以前が神様に示されて民たちに言ったのは、神様が私のしもべと言っていてくださるということで、皆さんはしもべというこの言葉を聞きながら、あ、尊いことだな、嬉しいなと思われるでしょうかね。普通しもべというのは奴隷ということが言われている中で言われていることなので、現代は新約聖書をある時学んでいました時にも、奴隷、しもべっていうのは今の私たちには合いませんねっていうリスポンスがありました。まあ、それはよく聖書を読んでいらっしゃるからそういうふうに出てくるんだと思うんですけれど、でもしもべっていうこの言葉が旧約聖書の中では非常に大事なことで、しもべは主なる神様の働きを担うものであったわけです。それはただ単に神様の仕事をするということで終わるのではなくって、その神様のしもべとしての関係をいただくことによって、皆さんね、人間というのは一体どういうこと、どういうふうにして生きたらいいのか、あるいはしもべということで、その関係の中で神様の祝福を受けていくというのはどういうことなのかというのが示されていくんです。無関係だったら神様に生き方も教えていただくことができない。でも、あなたは私のしもべって言われた時、イスラエルの民たちは自分たちが何をして生きていったらいいのか、神様の祝福を受けるのはどういうことかをしっかりと受け止めていく。そして究極的には、神様はイスラエルを選んでモデルにしながらね、何をお示しになりたかったのか、それは罪人が救われる世界を神様は人々に示したかったんです。そしてその彼らに対して、神様は私のと言われているわけですね。あなたはしもべですだけではなく、私のとおっしゃってくださっているわけですが、それは神様の所有物であるということがまず言われています。神様のものなんです。でも、そのと同時にもう一つ、私のと神様がおっしゃるときに含まれている意味合いは、それは神様が責任を取って彼らを支えると約束していてくださるんです。神はただあなたをしもべだと言ってですね、こき使いたいと思っていらっしゃるわけではありません。神様のしもべとして生きていくことによって、人間が神様の前に生きる生き方を教えていただく。そしてイエス、イスラエルを私のしもべと呼ぶときに、神はご自分の責任、私のしもべとおっしゃってくださるのでね、神様は このイスラエルに対してご自分の責任をわきまえておられる。ただ私のしもべだよと言ってそれで終わっているわけではない。だからもう一度42章の1節の最初のところを見ていただきましょうか。見よ、なんて書いてありますが、私が支える私のしもべって書いてある。この短い一節の中に私という言葉が何回繰り返されているか。今読んだところだけでも2回も繰り返されている。私が支える私のしもべ、それも見よという言葉で書き出されてますでしょ。これはもう皆さんにお伝えしましたけれど、見よというのは私たち人間がこの選ばれたこのイスラエルの民たちが自分の生活のことばかりに目を向けて、もう神様なんか見上げていくことができないような中にいる中で、神様をもう一度見上げるっていう言い方です。そして見るときに何を見るかというと、私が支える私のしもべ、あなたを支えているのは私なんだよと言っていてくださるわけです。このことを覚えることが私たちの信仰なんです。これはね、皆さん言うのは簡単ですけど、実際に生きてみるとものすごく大きなチャレンジだと思う。そうじゃありませんか。皆さん礼拝に来てくださって、このように皆さんと一緒に御言葉を味わっているときにはもうそれが当然にとは思える。でもひとたびここから帰って仕事を始められて、そして月曜日から土曜日まで仕事とご家庭のことなんかに関わっていかれるときに、あれ神様どこ行っちゃったのかな、本当神様いらっしゃるにもかかわらず、支えていてくださるにもかかわらず、なんかそんなことは関わりがないような生き方をしています。そういうことがイスラエルの中にも起こったみたいですね。18節から25節を見ていただきますと、そこに私のしもべほど目の見えないものが誰か他にいるだろうかということが言われています。その最初のところでこういう18節から20節にこんな厳しい言葉が書かれています。耳の聞こえない者たちよ聞け、目に見えない者たちよ目を凝らして見よ、私のしもべほど目の見えないものが誰か他にいるだろうか、私が送る使者ほど耳の聞こえないものが他にいるだろうか。続いて、私と和解した者のような目の見えないもの、主のしもべのような目の見えないものが誰か他にいるだろうか。あなたを多くを見ながら心を止めない、耳が開いているのに聞こうとしない。これは厳しい厳しい神様からのイスラエルへの叱責です。42章ね、ごめんなさい、42章の間違いでしたね。ですから私たちは本当に神様が私たちを私たちのためにしもべと呼んでくださるときに、神様の支えがあって初めてしもべとしての生き方ができるんだとわきまえて生かしていただきたい。そして神様の方はそのように生きていくことができるように、いいです、一度選んだらイスラエルの人たちは素直に従ったわけじゃない。だからあなた方を支えると神様がおっしゃってくださる時の支え方はね、自分のことを本当にイスラエルに知らせられながらなおかつ自分に従うことがない、自分のことを忘れてしまうような者たちへの責任感なんですよ。イザヤが6章で言っていること、神様が教えられたこと、イザヤはですね、この間もちょっと申し上げましたように、聖なるかな聖なるかな聖なるか、万軍の主、その栄光は全地に満つという聖なる神様の前に出させていただいて清めていただいた後、 誰を私は、神様がおっしゃったのは、誰を私たちは使わそうかとおっしゃった。その時イザヤはですね、立ち上がって、どうぞ清めてくださったあなたの、唇として私をお使わせください。そしたらその後に神様がイザヤに言ったお言葉は、あなたがどれだけ語ったとしてもこれらのものは私の言うことを聞かないだろうと予言をする。神様が罪人をね、相手にされるっていうのはこういうことなんだ。もう短気な神様だったらいっぺんにダメになってしまう。でも神様は、見よ、私が支える私のしもべとイスラエルを呼んでくださった。そしてそれは私たちも呼んでくださっている。二つ目のところを見ていきましょうか。神は私の選んだものと、その次42章の、真ん中のところ言われてますね。見てみましょうか。私の心が喜ぶ私の選んだものと神様はおっしゃってくださっています。神のしもべとしてイスラエルが生き始めたのは、皆さんご存知のように神様が選んでくださったからですね。皆さん、イスラエルが神様を選んだわけじゃない。神様が選んでくださった。そしてすでにお伝えしていますように、神様の選びはイスラエルの国の大きさや、そしてまた強さが原因ではありませんでした。何回も言ってるので、今日はちょっと御言葉を出しておきたいと思うんですけど、こんなふうに言われています。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。はあ、それぐらいすごいイスラエルだったのかと思うと、そうではないと書かれ、次は言われます。これは皆さんと一緒に読んでみましょうか。大きな声出してしっかりと読んでください。ワンツーの、はい。主があなたをしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。でも神様は選んだ。人間の社会では違いますよね。能力があるもの、力があるもの、財があるもの、それが社会的な人間的観点から見た人間の選び方です。でも神様が選ばれたのは、イスラエルを選ぶとおっしゃってくださったから。そしてその選びは、神様の側の一方的な主導権の中でということがそれで言われるでしょうか。そしてその選びは、天地の作られる前から、エペソ人への手紙の1章の4節にはそう言われていて、神様の選びというのはその場限りのね、思いつきの選びではない。あ、この人いいなと思われてね、パッと目が引かれて選ぶんじゃない。神様の選び、この言い方は人間的な言い方でしかできないんですけれど、その場限りの選びではなくって、よく考えられてお決めになった。私たち人間が時間をかけて20年30年かけて祈ってっていう、そういうことではない。一瞬だけれど、その神様がお選びになったということは、天地の作られる前から、物事が歴史が刻まれていく前から神様のお心にはあった。それぐらい深く神様のお心の中に留められているものであったということなんです。そしてまた事務的な選び、この人が都合がいいからと選んだのでもない。ですから以前は42章の一節の中頃、今見ましたところを見ていただくと、こう言いますね。私の心が喜ぶ私の選んだしもべ。 と言って、神様が選んだものに対してどんなお気持ちでいらっしゃるかというのが書かれている。私たちを選んで、さっきもちょっと言いましたけれど、使ってやろうか、そんなことではない。神様は選んだ者たち一人一人を喜んでくださる。そして喜んでくださるのは、選んだものを喜ぶと同時に、選んだものによってこれから起こってくる出来事、神様に委ねられていく出来事、それが楽しみに神様はしておられるということでもあるでしょうか。なぜなら、神のご計画が成就すると新しい時代がやってくるからです。私一人一人はイスラエルのためはもちろんですけれど、新約の私たちの、私で選ばれた民も、その神様のご計画の中に選びを与えられているものだから、神様がこうおっしゃる。42章の10節、新しい歌を主に歌え、その栄誉を地の果てから海に下るもの、そこを渡るすべてのもの、島々とそこに住むものよ。全世界でこれから起こってくることが現実になってくると、そこに新しい歌が生まれるほどのものになるよ。もう歌が生まれるっていうのは、悲しみの時にも歌は生まれますけれど、喜びの時に歌は生まれていくことがあると言われます。その歌を神様に向かって捧げていく、そこに神様がその、ご計画が成就して新しい時代がやってくることを望んでくださって、その時起こること、罪ある人間が救われて、神と人とが正しい関係を結んで、神を喜び、神様もまた人を対して喜びの思いを持ってくださるんですよね。歴史はただ単に時間が流れているのではなく、神様の御心がなっていくための場です。それを私は神様に選んでいただいたものとして受け止めながら、神様の前に、神様は一体今から何をしてくださるんだろうか、神様はどんなご計画を私のために、あるいは教会のために、そしてイエス様を信じている群れのために何を思っててくださるんだろうか、そこに私が選んだんだと、選んだという神様の思いが選んだ者たちの前に託されているんだ、そういうことを私はこの中から受け止めていくことができますね。第3番目、神は私の霊を授けるものを示してくださいます。42章の一節の最後のところ、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うと言っています。愛なる神はただ選んで、そしてしもべとイスラエルをするだけではなく、その働きをするために霊を授けられます。そしてそのイスラエルの上にその霊が授けられる前に、ここで言われている彼の上にっていうのは単数形で訳されているわけですけれど、もうこの辺りになると救い主イエス様の預言っていうことがここでもう言われ始めているっていうのが見受けられていくわけですね。その使わされてくるものに対して、神様はしもべ、選んだものとして自分の霊を授けられます。霊を授けていかれる、それは何をもたらすのか。第一番目は、務めを果たす力と賜物です。本当に霊によってでしか神様のご計画というのは果たしていくことができない。第二番目は、その務めの 理解です。なぜそういうことをしていくのか。そして第三はそのしもべを性別してくださる。そして最後に父なる神の御心を知るようにもしてくださる。このようにして神様は本当に神様の御心はなかなかわからないものたちに対しても霊を注いでくださると同時に、救い主イエス様にはこの霊を授けて、そして救い主としての働きをさせてくださる。その霊のお働きをしていく、そのしもべがどんなものなのかというのが2節から3節に書かれています。読んでみましょうか。2節、彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行うと言われています。これがしもべ像、霊を与えられたしもべのその性格って言ったでしょうか、生き様って言ったでしょうか、そういうことになっていくわけですね。叫ばず声を荒げたりしない、言い争わず他の人の声を打ち越すことをしない、声を聞かせない。それは自己主張をしないことだと言われています。そして傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともないと、全体的に何があふれるでしょうか。柔和さのあふれる言い方でしもべの姿が叙述されているんですね。もう少し言葉をまとめてみますと、それはしもべが自己主張をして人々をこう牛耳ったりコントロールしたり支配下に置いたりしない、あるいは人の思いを無視したり存在や人格を否定したりしない。そして足や頭身についてはただ祈ったり消したりしないだけではなくって、足、弱い草の石ですけれど倒れやすいものですけれども、それを足をしっかりと立たせるように、頭身、灯火は再度火を燃え立たせようとする、そういう支えを神様はしてくださって、そしてこのしもべにそれをお委ねしてくださる。しもべとして真実に裁きを行うので、彼は決して暴力的ではない。もうそんなふうに見ますと、皆さんもうイエス様の姿しかないんじゃないでしょうかね。そしてここで言われている裁きを行うっていう言葉、これが1節の最後と今読みました4節の真ん中に書かれているんですけれど、口語訳聖書では道と訳されています。裁きだとね、なんとなくこう人々を裁いていってしまうことだけが強く出てくるわけですけれど、この旧約聖書の中で裁きというと、それは罪人に対しては裁きですけれど、選民に対しては救いの道なんです。正しくこのしもべを歩んで神に至る道を、それを作り上げていくぞとおっしゃってくださっているわけですね。そしてそのようにして生きるのは容易でないということが4節で言われています。4節、衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する、島々もその教えを待ち望む。本当にいろいろな罪人たちからの迫害を受けて大変なことがある、生きるのはそのようにして正しく生きるのは、それも柔和に生きるのは容易でないと思われるけれど、でもこのしもべはそれでも正しい道を全うしていく。たとえ衰えてもくじけてもそれに負けないと予言されているのが4節です。それによってこの地に神のまことの正しい裁きや導きがもたらされていく。この姿はもうイスラエルにはなく、救い主 イエスの中に完全に表されていると今の私たちは分かる。でも旧約聖書を読んでいる、あるいはイザヤからの予言を聞いている者たちにはなかなか分かりにくかった。だからパウロは言うんです。預言者や古の者たちにはこの奥義は隠されていたけれど、今新約のあなた方にはこの奥義は明らかになったでしょ。このことを心に留めますとね、皆さんはどんなことが心の中に浮かんでくるでしょうかね。どんなことというのはイエス様と弟子たちの対話なんですけれど、イエス様がなされたその行動みたいなものが心の中に浮かんできたでしょうか。マタイによる福音書20章の20節から28節には、このゼブダイの子ヤコブとヨハネの母がイエス様に願いをして、そしてそれによって弟子たちの中に言い争いが起こったと書かれている。何を願ったんだったでしょうかね。お母さんが来てね、イエス様のところに行って願った、それはあなたの御国の中では私の息子を右大臣左大臣にしてください。ある意味では信仰があるお母さんの言い方ですよね。でもイエス様はそれに対して、それらのことは私が決めることではないとおっしゃった。そして言われたことが何であったかというと、世の中では一番になりたいと思う人は頑張ってその一番になる地位を求めようとする、そして他の人たちを使いさせようとするけれど、私たちの間ではそうしてはいけませんよ。そして最後に言われたのがこのことでした。人の子っていうのはイエス様のことですね。これも皆さんと一緒に言ってみましょうか。ワンツーの、はい、人の子が使えられるためにではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。これがイエス様のご自覚であると同時に、イエス様に従っていく神によって選ばれたしもべの姿勢なんです。もちろん皆さんはね、人を使わさせようとして生きていらっしゃるわけではない。でも私の選んだ私のしもべっていう姿を、イスラエルはそれを全うすることできなかったけれど、イエス様の中にそれが全うされて、皆さん、だから私たちは罪人でありながら救われたんです。もしこのお方がそのしもべとしてのお心をご理解されなくって、もう罪人はダメだと言われたら、その権威を持っておられるお方なので、私は裁かれるだけで終わりです。でもしもべとして来てくださったことのゆえに、皆さん、このなんて言うんでしょうかね、この聖書を学んだときに、あ、そうなのかと分かりました。でも分かったということと同時にね、今回この学びをさせていただきながら本当に教えられたのは、もう一度繰り返して言うと、イエス様は聖書の言葉を実行に移された、父なる神様のお心をご聖霊の力によって全うされた、だから私たちは救われた。もしこれなかったら、私たちは絶対にこの聖なる方の前に立つことなんかできない。にもかかわらず救っていただいたのは、イエス様がしもべとしてこの地上に立ってくださった。私たちがしもべなんか嫌です。もう世の中、キリスト教会の中でも何と言われるのか、自分を向上させなさい。キリスト教は自己向上ではない、自分を向上させていく、そういう宗教ではない。イエス様と一緒に しもべの姿をいただいて、神のしもべであるものとして、私たちはこのお方に従うのが最善、最高。まあ皆さん、イエス様に従うのやめてごらんなさい。人間性を失うから。でもこの栄光の主、救い主であって、そして私たちのために神の子であるお方がこの地上に立ってくださった時、私はその十字架の死によって救われたばかりか、イエス様と共によみがえらせていただいて、今や神の子として喜んでこのお方に仕えることができる。皆さんの姿を見ているとそれが本当によく見える。これからも我ら主のしもべ、私はあなた方を支える、あなた方をの私のしもべ、あなた方を選んだ私の選んだものとおっしゃってくださって、そして霊を注いだものだよとおっしゃってくださるこの方に仕えてまいりたいと願ってあげます。お祈りしましょう。天のお父様、我らのうちに私の選んだしもべとイエス様のお姿を見せてくださって感謝します。イスラエルの民たちのように我らもともすると横道にそれるような、そんなものであるかもしれません。でも私が選んだと責任を取ってくださるあなたに私たちは信頼を申し上げ、私自身には何のこの真実なものがなくても、あなたは真実であられると信仰の告白をしながらあなたに従ってまいります。力づけてください、導いてください、霊を満たしてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン。お立ちくださって190番の静けき祈りの時は意図楽し、この賛美を捧げましょう。
ふるさとが
それではご着席ください。それでは聖餐式をいたします。
分散補佐の方々の前の方にお進みください。お願いします。
聖餐式はイエス様を信じている者たちがイエス様の十字架をもう一度確認しながらイエス様によって罪許されていることを確信していく時です。今日もこのパンとぶどう酒の中に表されている救いの恵みを心から味わいながら受け止めていかしていただきたい。そしてこの2020年もこのイエス様の十字架によって罪許されていること、それをしっかりと受け止めていつもそれを覚えていきたい、そう願ってやりません。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと詰められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと願います。天の父なる神様、今から受けるこのパンとぶどう酒ジュースを清めてくださって、私たちの信仰の告白であるイエス様の十字架の恵みを心から受け止めていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。これはあなた方のために裂かれた主イエスキリストのお体です。これを食するたびに主の十字架と救いを覚え、信仰を持ってこれを食するべきであります。皆さんに分散されてから一緒にいただきますので、今は本当にイエス様が私たちのしもべとして十字架についてくださったその祝福を心から感謝するひとときを持っていただくようにしましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方がこのパンを食しこの杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。 れた主イエスキリストのお体です。これを食するために死の十字架と救いを覚え、信仰を持ってこれを食するべきであります。いただきましょう。これはあなた方のために流された主イエス・キリストの血潮です。これを飲むたびに主の十字架と救いを覚え、信仰を持ってこれを置くべきであります。同じように皆さんに分配されてから心を合わせていただきますので、私のために主の身として死んでくださったイエス様の後を、私たちも神によって選ばれたしもべとして生きていこう、その献身の思いを持って祈り心を持って待ち望んでください。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。あなた方のために流された主イエスの血潮です。これを飲むたびに主の十字架を覚え、その救いを覚え、信仰を持ってこれを置くべきであります。アーメン。天の父なる神様、あなたのしもべとしてこの地上に十字架の道を全うしてくださったイエス様の皆を心から賛美します。我らもこの地上でいろんなことがあってつまずくこともあり、いろんなことがあるかもしれませんが、それでもイエス様のしもべとして同じように使える者同士としてこれからも使い合ってまいります。ご聖霊が満ちあふれてくださって、柔和な力ある御霊のお働きを我らのうちに見せてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。メン。それではカップを集めていただきますが、私たちは聖歌の新聖歌の49番、チームとかも1節、5節、6節を賛美しましょう。 じかさって新聖歌唱詠63番。我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今におります会衆一同ともに、今も後も、よよ限りなくあらんこと。アーメン。
お聞きください。報告に移ります。本日の献花は吉田兄弟よりお誕生日をで感謝の献花です。ありがとうございます。今週お誕生日を迎える方の名前をお読みいたします。12日鳥丸ひろこ姉妹。鳥丸ひろこ姉妹は去年昇天されました。13日オールソン優子姉妹。14日宮田照子姉妹。また同じく14日吉田純次兄弟。15日立石直志兄弟。18日篠田晴美姉妹。同じく18日川香織姉妹です。お誕生日おめでとうございます。教会ニュースの方は各自目を通してください。それでは今週の御言葉を二度唱和して、隣と信仰による全身を祈り合う時といたしましょう。今週の御言葉、見よ私が支える、私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。見よ私が支える、私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。イザヤ書42章1節。